皆さんおはようございます。3月22日の私日礼拝説教、これから始めさせていただきます。暖かい春がやってまいりまして、桜の、開花宣言も、なされております。本当にですね、冬来たりなば春遠からじという言葉がありますけども、本当にですね、このようにして寒い冬がやがて、本当に全く終わりを告げようとしているこの時であります。しかしまだですね、朝晩はですね、少し寒い日が、ありますので、気をつけていきたいなと思っております。さて、教会ではですね、もう年度末を、迎えようとしております。そしてまた、4月5日の、イースターですねの準備と、本当にですね、何かと忙しい時を今ですね、過ごしておりますけどもですね、静かにですね、この日曜日は、御言葉にですね聞きたいと思います。今日この与えられました、聖書はマルコによる福音書のですね10章32節以下であります。マルコ福音書をではですね、主イエスがこの、3回もですね、自分の、受難を予告されたということが記されております。今日はですね、今日のその聖書箇所がですね、その3番目になるわけなんですけども、この受難予告を通しましてですね、聖書は私たちに何を語ろうとしているのかと思うんですね。それを今日この御言葉から聞いてまいりたいと思います。この最初の、受難予告が ありました。それがこの、マルコの8章の、31節からに、記されて、いたわけであります。皆さん、新約聖書の77ページをちょっと開けてみていただきたいと思います。マルコの8章31節から34節ですよね。ここはですね、主イエスはこのガリラヤでのこの宣教の旅を終えられまして、エルサレムに向こうとしていたわけです。で、イスラエルのですね、宗教指導者たちは主イエスに対しましてですね、この迫害の強めたいと思っていたわけです。エルサレムに行けば殺されるかもしれないとイエスは懸念されるんですけども、しかしそれがですね、神様の御心であるならば、あえて受けようとこの決心をしておられたわけです。だから弟子たちに言われたわけです。8章の34節ですね、私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って歩きなさいと、従いなさいというふうにですね言われているわけですね。で、またもう一回ね、受難予告をするんです。それはマルコの9章に記されてますですね。この主イエスキリストと弟子たちがエルサレムを目指しまして、この進んでいかれる途上でですね、このイエスは弟子たちに2度目の受難予告をするわけです。9章の30節から35節のところに79ページに記されています。この2度目の受難予告をされたのはですね、この弟子たちが、1回目の受難予告を理解できないで、相変わらず身勝手な想像ばかりをしていた カラーであるわけです。誰が一番偉いのかとか、弟子たちはですね、イエスがこのエルサレムでこの王座に就かれるだろうと考えまして、その時に誰が一番良い地位に就くべきかをですね、議論したわけであります。弟子たちはですね、今でもこの主イエスがエルサレムで王になられると考えていたわけです。その弟子たちにイエスが言われた言葉が9章の35節にこうあるわけです。一番先になりたいものは全ての人の後になり、全ての人に仕えるものになりなさいとこう記されているんですね。そして3回目が今日先ほど読んでいただいた、10章ですねの、以下にこう記されているわけであります。エルサレムにですね、この近づいた時、このイエスは3度目の受難予告をされます。10章のですね、33節から、34節にこう書いてあるんですね。今私たちはエルサレムへ登っていくと、人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ鞭打つ、打った上で殺す、まあ、そのようなことが記されているんです。その直後にですね、弟子のヤコブとヨハネが進み出ましてイエスに言いました。10章の37節です。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてくださいと。3度目のこの受難予告をですね、聞いたばかりなのにですね、この弟子たちはまだこのエルサレムで何が起こるかを理解していないわけです。相変わらずイエスがですね、エルサレムで王になられると信じて、その時に自分たちもこの恩恵がいただけると言っているわけです。欲しいと言っているわけですね。その二人の弟子たちにイエスは言われたわけです。あなた方は自分が何を願っているか分かっていないと。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるかと言ってんですね。イエスが受ける杯、これはですね、いわゆる苦難の杯、十字架の苦しみですね。またイエスの受けるバプテスマ、この、言葉はですね、バプティゾーという言葉ですね。この、溺れるという言葉の意味があるんですね。やはり、この亡くなるということに関係した言葉です。イエスがここでですね、言われているのはですね、あなた方は私に従うとは、私がですね、その苦難の杯を飲むんだと、私の苦難と同じことを味わえるかと、私の受けるこの死の苦しみを受けることだと、あなたたちはそれを受けることができるのかということなんですね。とこの、ヤコブとヨハネの二人はですね、できると答えるんですね。しかしイエスは答えられます。私の右や左に誰が座るかは私の決めることではないと10章の40節で言ってますね。それは父なる神がお決めになることですと。そうなんですよ。イエスとヤコブ、そしてヨハネの問答を聞いていた他の弟子たちはですね、この ヤコブとヨハネのことを二人で腹を立て始めたとマルコは記しています。二人のことをね、何やってんだって言って抜け駆けをしてというふうにですね思ったでしょうね。ヤコブとヨハネの抜け駆けにですね、他の弟子たちは腹を立てるわけです。またその他の弟子たちもまたですね、イエスの栄光の時に良い地位につきたい、そういう思いがあったんでしょう。だからここまで従ってきたわけですよ。この弟子たちのですね、無理解がですね、ここでも本当に大きくクローズアップされているんじゃないでしょうか。その弟子たちに言われた言葉が、42節に以下にあるわけですね。42節から45節ですね。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっていると。しかし、あなた方の間ではそうではないと。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである、とこのようにしてですね、記されてますね。一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさいと言っていますね。偉い人、これはですね、ラテン語ではマイオールという言葉が使われているんですね。このマイオールというのは、大いなるものと言ってるんですね。その大いなるものっていうのは、マイオールという言葉はですね、このローマ皇帝の別称なんですね。ですからここでイエスが言っておられるのはですね、支配者と見なされているローマ帝国の者たちは、この諸民族の上に君臨してですね、皇帝が諸民族に対して権力を振るっているんだと。だから君たちは決してそうであってはならないということなんですね。どうしてならば、イエスは仕えられるためじゃなくて、仕えるために多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来られたと言ってるからなんですよ。さあ、以上3つのこの受難予告を、読んできましたけどもですね、このはっきりと分かることは何かといったら、やっぱり、弟子たちのですね、こう、何て言っていいのか、上昇志向というか、自分たちが偉くなりたいというね、そういう気持ちばかしかないわけですよ。彼らはですね、イエスがエルサレムで王様になられて、その時は自分たちも積極的な地位につけると思っているからですね、特権的な、ね、自分たちの特別な地位につけるつけられるんだろうと思っていますからですね、イエスに従ってきた。それはね、本当に明らかだと思いますよね。彼らはですね、この主イエスの苦しみを理解することなくですね、自分たちのことだけを考えているわけです。なんという人たちだと。なんていう、ね、こう、頻度のない弟子たちなんだろうと私たちは思いますけども、あなたはどうなんだと問われているんです。ね。そうしたら、私たちもですね、 下を向いてしまうんじゃないんでしょうか。私たちもまたね、権力志向なんですよね。どうしても身分の高い人とか権力者とか資産家の周りにはですね、多くの人が集まってきます。必要以上に気を使ってくれます。人に評価されて評賛されることは気持ちの良いものですよ。そういう人になりたいと思ってるますよね。実際心の底、ね、どっかに何かありますよ。そういう名誉心というものはどうしても拭うことができませんね。ありますよね。しかしですね、上に立つ人がいれば、ね、下積みあるいは、雑用もしなきゃいけない、その下で苦しむ人たちもいるわけですよ。上に立つ人はですね、周りの人が耐えている、ね、あれ苦しみとか悲しみが見えなくなってしまうんです、ね、メシアとしてのシエスの生涯 をですね、この借り立てたものはですね、何かといったら苦しむ人、悲しむ人々への共感だったんですよね。私たちが主イエスの後に従いたいのであればですね、私たちの生き方は修正しなければならないんじゃないんでしょうか。私たちは自分中心な生き方をしているんです。その自分をですね、貫くために自分を他人に押し付ける、認めてもらう、その自己実現のために他人を支配したり、あるいは利用しようとしたり、そういうこともあるわけですよ。その結果、この社会はエゴとエゴがぶつかっていく、そういう闘争社会になっていって、勝者と敗者が生まれていく、あるいは支配者、あるいは支配される側の関係が生まれてくる。人は支配者になるためにですね、富とか権力や名声を求めるようになるわけです。しかし主イエスは、人は罪を背負った存在であるが、その人間を神は一方的に受け入れてくださったんだと。あなた方はすでに神に許されている、だからこの世的な支配、あるいは支配される、そのような生き方から解放されなさいと言われるわけです。そのこと、それがですね、あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさいということの意味だと思うんですよ。弟子たちはですね、この世の価値基準で動かされてます。競争社会の中で勝利しなさい、そのために今は苦しい勉強や困難なトレーニングに励みなさい、それが必ず報われる時が来るからと。そのようにしてですね、教育されて私たちも育ってきたわけです。私なんかもですね、本当に団塊の世代ですから、ものすごい、受験競争だったですね、大変でした。親は勉強せよばかしか言われませんでした。ある意味では本当に不幸な時代だったなと思います。まあ一言で言うならばですね、勝ち組になりなさいという生き方ですよ。それに対してですね、主イエスは、勝ち組になった時に本当に人生は充実するものになるんですかと。利害損得だけで人は幸せになれるんですかと。人生は人と人が愛し合う時にこそ 満たされるんじゃないんですかと言われてるんですよ。ねえ、私たちはね、主イエスから世にあって神の国の価値観を生きる、そういう人生に招かれてるわけですよ。神の国の価値観だと思う。本当にね、腰方自分の人生を振り返ると、本当に勝ち組なのか負け組なのか、本当にですね、こんな会話が、友人たちと交わされたことを思い出します。もうこの年になるとね、もう20数年前、君は勝ち組、俺は負け組なんて言葉をね、ずいぶん聞かされたもんでしたね。人生で何かなと思っちゃったこともありますよ。でも勝ち組とか負け組なんてね、そんなね言葉嫌ですよね。そうじゃなくて、この世にあって神の国の価値観を生きる、そういう神様の価値観の中で生きる生き方を私もしたいと思うんですよ。この神の国の価値観をですね、考えるとね、どういうことなのかなと、ブドウ園の労働者の例えという記事があるのを皆さん思い出していただきたいと思います。マタイによる福音書の20章の、1節から16節にですね、そういうブドウ園の労働者の例えがあります。この例えの内容はですね、ざっと言うならばこういう次のような通りなんですね。ブドウが収穫期になった。主人は労働者を雇うために朝の6時に市場に行き、1日1デナリオンの約束で労働者を雇った。9時にも労働者を雇った。それでも足らないので12時には3時にも労働者を雇う。最後の労働者は夕方の5時になって雇われた。そして日が落ちて1日の労働が終わったんですね。で、主人は最後に雇った労働者を呼び、彼らにですね、1デナリオンの賃金を払ったと。で、1時間しか働かない労働者に1デナリオンが支払われたことで、12時間働いた労働者の期待は膨らんだわけです。しかし、彼らに払われたのは同じ1デナリオンであったんですね。労働者たちは文句を言ったわけです。で、その労働者に一人主人が言った言葉が14節から15節にあるわけです。1時間しか働かない労働者に主人は1日分の賃金を払うわけです。その賃金がないと彼の家族はその日のパンを食べることができないからなんです。で、12時間働いた労働者は1時間働いた労働者よりもたくさん仕事をしたんです。で、役に立っていると思っている、いますから、1時間しかこの働かない人と同じ賃金があることにですね、抗議するわけです。で、それに対して主人は言うわけです。あなたが12時間働くことができたのは、神があなたに健康な体と働く場を与えてくださったからではないかと。あなたが今日病気になって働くことができなくとも、神はあなたに1日分の賃金をくださるだろうと。神様の恵み、神の憐れみとはそのようなものなんだと、そう言ってるんですね。ここにですね、世の価値観と、これだけのことをしたからそれに見合う報酬を欲しいという考え方とですね、 神の国の価値観、存在することに意味があって働くことがこの難しい場合はですね、その無償で糧を与えようという考え方が、対立しているわけです。この世は役に立つものこそ価値があるとするわけです。イエスの弟子たちが立つ視点ですね。主イエスの生前にペテロは言いました。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました、では私たちは何をいただけるのでしょうかと、言ったわけですね。同じようにヤコブとヤホネもこの従属の見返りを求めたわけです。しかしイエスは語られます。父なる神は満足に働けない者にも一日分の賃金をくださると。弱い人間、役に立たない人間にもこの生きることを許しておられるんだと。私たちもいつかは弱い人間、役に立たない人間になるんだと。その私たちをも生かしてくださる神様の恵みを知ったときですね、私たちの心から湧き上がる思いは感謝なんだよと。その感謝が人に仕える行為へと私たちを導いているんだよと。そのようにですね、ここで言ってるわけなんですよ。ゼベダイの子、二人の子、ヤコブとヨハネはですね、この後やがてそれぞれのやり方でですね、イエスに仕えていきます。二人とも主イエスの十字架の後、エルサレム教会の柱として働くわけですが、ヤコブはですね、紀元41年頃と言われてますけども、ヘロデ・アグリッパに殺されます。殉教するわけです。ヤコブはですね、イエスが予言されたようにイエスの杯を飲みました。イエスの受けるバプテスマを受けたんです。他方このヨハネはですね、このエルサレム教会の長老となりまして、天寿を全うするまでですね、教会に仕えたわけです。主イエスのこの弟子たちはですね、このイエスの生前、イエスを本当には理解していませんでした。その彼らにイエスの十字架での死という出来事は本当に恐ろしい衝撃だったでしょう。しかし弟子たちはですね、復活のイエスとのこの出会いを通しまして、イエスが今も生きておられるんだとの確信が与えられました。そしてイエスの死をですね、人々の罪を贖う生贄の死だと理解しまして、そこからイエスが生前説いていた罪の許しを理解したわけです。そしてですね、許しを経験した彼らは新しい人生を歩むようになったわけです。今日の御言葉はですね、主イエスは今の私たちが無理解で使えることができなくとも、できる時が来るまで待たれるということなんですね。イエスはそのようにしてですね、理解できる時が来るまで待ってくださってるんです。この許しの中で私たちは教会生活を続けて、また今の生活を続けることができるんですよ。どうか皆さん、いろんなことがこの、ですね、世の中あります。なぜですかと問いたくなるような現実があります。しかし主イエスは共におられます。許しの中で私たちは生かされています。 ですから互いに許し合いながら、互いに使い合いながら日常生活をしてまいりたいと、そのように願うものであります。皆さんに主の祝福豊かにありますように、お祈りしております。それでは祈りを捧げましょう。キリストの父なる御神、受難節のこの日、御言葉に聞くことができました。主イエスが言われたように、私たちは本当にこの世の栄達を求めがちであります。しかしそのためには人を愛し、神様を愛し、神様に仕え、人に仕える、互いに愛し合う、そのような生活を していかなければと信じます。どうか神様、使えるものとしてまた一歩一歩歩んでいくことができますように、私たちの歩みを整え導いてくださいますよう切にお願いいたします。嘆き悲しみの中におられる皆さんに、あなたの豊かな慰めがありますよう、願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。